本日の聖書の宣教の箇所は、ヨハネの福音書20章19から23節です。ヨハネの福音書20章19から23節、新約聖書の、228ページをお聞きください。それでは初めに司会者がお読みいたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許されずに残すなら、そのまま残ります。ここまでです。それでは、平安があなた方にあるようにと題しまして、鮫島茂牧師に参加していただきます。お願いします。
皆さん、おはようございます。おはようございます。私と彼の急に姉は、8月6日から、8日の、金曜日の2泊3日の日程で、キリスト教授会主催の夏季信仰修養会に行ってきました。会費は、オウムチルバ聖書教会の支出によって、参加できたことを心から感謝しています。会場は、静岡県御殿場市の YMC、東山荘で、キリストイエスの平和、今私たちはどう生きるかというテーマで行われました。詳しい、報告はまたの機会とさせていただく。今考えているのは第5 の、 ショートメッセージの時にちょっとお話ししようかなと思っていますけれども、今日の礼拝では、一つだけお話しいたします。一つ、これ実は今週の前半でほとんどこれ作ってもう印刷しちゃってました。一つだけって、一つだけだろうなと思ってて、帰ってきて一つ話すよりもこう全体の雰囲気といいますか、どういう回だったのかっていうのをお話しさせていただいた方がいいのかなということで、別紙でちょっと、2026年度、キリスト教教授会夏季信仰修養会についてという、別紙を書かせていただきました。最初はさっきお話した通りなんですけれども、本当に心から感謝していますけれども、そうですね、今回はですね、ちょっと出入りもあったんですけれどもね、2泊3日で 3日間全部を参加する人だけじゃなくて、途中で帰られる方とか、もう途中から来られる方とかいらっしゃったので、それでも45名、そういう方も入れて45名、が参加されました。なんとそのうちの20名の方が大学生など若者なんですよ。びっくりしました。こんなに主要会ね、教会の主要会になったらお年寄りばっかり、自分も年寄りなのにそういうこと言うのはあれですけども、お年寄りばっかりですよね、みんなね。そしてこう、自分の あっちが痛いだ、こっちが痛いだ、どういうことが問題だとかね、そういう愚痴っぱなしみたいなことがこうあちこち聞かれるような習慣が結構多いと思うんですが、すっごいんですよ。もうあっちで賛美、うわーわーわーって言ってね、もうすっごい活気があったんですね。それだけじゃなくてですね、司会者や 初代者や2回の蒼天礼拝の奨励者や信仰係の全部青年たちなんです。まあこれそういうね、もうあのキビキビとね、こう信仰なんかもほいで、何分間スピーチっていうのがあるんですね。そうするとそれがこう過ぎたら司会者ってこうってやるんですよ。普通だとね、これちょっととか言って言うのに、そうじゃなくて若いからね、ふんふんってもう終わりってこの人もやられました。見てなかったけど。まあまあまあ、でも面白かったですね。だからまあ若者らしいなと思ったんですけど、でまあちょっと内容、内容というか流れなんですけども、開会礼拝はそうは言っても、開会礼拝は国際キリスト教大学の主任牧師の、北中翔子先生、がされて、まあ、非常に深いメッセージをされます。もう十分もうバーってもう話されるから、それを受け取るのにも大変なこうあれだったんですけども、それから聖書研究は旧約を今体感東京神学大学を体感されて、今青森だったと思うんですけども、ご実家に帰られて、まあそこでまあ、日本キリスト教団の先生ですけども、まあところどころのところに行って話今はされて、旧約の先生ですね、オトム・サトシ先生が担当される、まあ非常に深い、聖書研究されました。それから新約の方はこの方は京都ですね、京都の、京都大学出られて、そういう関係の新約の方ですね、学び、あれをされていた片柳英一先生が担当されました。まあそれも非常にねこう深い学びでした。で特に今回の場合はキリストイエスの平和なんですね。平和は後でもこれから私話させていただくシャロームなんですよ。でシャロームをもう深くこうまあ聖書研究されてこう後でこれが全部白なんですよ。こんなにまでこの、この語るだけじゃなくてこういう資料もいただいて、まあこれからまあさらにしっかりと学びなさいっていうことだとは思うんですけども、まあそんな感じ、でした。そして今回は一つの目玉に2日目の午前中でしたね、初台公演というのがありまして、午後1か初台公演がありまして、沖縄から来られたんですよ、それもなんと90歳、知念一郎先生という方が来られて、まあ、沖縄でのいろんな、まあ、活動やこう研究を深くされてきた先生ですけれども、その先生が、まあ、非常に厳しいけれども、まあまあ、現実的な非常にこうお話をしてくださいました。それに対する応答っていうのは青年たちなんですよ。二人のせ、女性が二人だったんですけども、それを聞いて自分の言葉で応答していくんです。知念先生の話もすごいけど、応答者もすごい、もう驚きました。まあ、それぞれの先生方は資料をしっかりと用意されてお話を してくださったっていうのが非常に印象深かったです。それからですね、今20人の、青年たちって申し上げましたけれども、その中の4人の方は韓国から来られたんです。カンナム大学っていうのがありまして、カンナム大学これはミッションですね、ミッションの大学なんですけれども、カンナム大学の 学生たち3人と引率の先生1人、まあ、引率の先生ってもすごい若いまだ20代の先生ですねが1人が来られて、でまたなおずっと長いこと日本で働いてこられたんですけれども、在日の先生イーチマン先生っていうのは今はですね、なんと日本から今度カンボジアにカンボジア長老会進学大学っていうのがあるらしいんですけれども、それの総長を今されているイーチマン先生が来られて、それから四国学院大学の学長のこの先生在日じゃなくて韓国から来られたのかな、韓国から来られて日本の大学出られて日本で勉強された先生だから日本語はもうバラバラ先生なんですけれども、キム・インハ先生、今は四国学院大学の学長をされて、その先生も来られて、でなおかつその先生がその、阪南大学の学生たちの、まあ、通訳をしてくださいました。で2日目の夜は韓国の友を囲んでの集まりを持ってですね、まあ、今言ったようなキム・インハ先生が通訳されて、まあ、4人の韓国の若者の証や、まあ、将来どういうことをしたいかとかね、そういうようなことを、分かち合う、ことが、まあそして賛美を一生懸命韓国の、まあ、歌と、まあ、日本語に訳された歌を一生懸命練習してきたみたいで、何曲か歌って本当に、あれがありました。で、まあ、参加者全員は6班に分かれ、40何人いますからね、大体7、8人の一班がそんな感じで分科会を、3回持ったんですね。1回は1時間半で自己紹介をする時間があったりとか、 あとじっくりテーマについて話し合ったり、それをさらにこう自分なりのこう具体的などう生きるかですから、どういうふうにこれから考えていくかなんていうようなことが、話す機会、が与えられました。私も一つの班、もちろん彼らとは別々になりますけれども、それを今度、そのどういうことをやったかっていうのを800字にまとめて出さなくちゃいけない、えらいことになっちゃったなと思って、若い人に言ったら若い人はちゃんと他にやることが言われちゃってはい、わかりました全くね、そんな感じでした。はい、まだまとめてないんですけども、そんな感じです。で、閉会礼拝は、教授会の会長の飯島誠先生が今私たちはどこに立つのかとの説教台で、市民の話をして、終了いたしました。まあ今日の礼拝で、まあ、今言ったように大まかな、流れをお話するにとどめるんですけれども、ですから、まあ、詳しくどこまで話せるかどうかあれなんですけれども、第5の、サンデーワーシップのショートメッセージの時に、まあ、内容について教えられた内容について少し、どこまで受け止められているか心配なんですけれども、少しでも皆様にその内容と恵みを、まあ、お分かちできればと思っております。もう本当にありがとうございました。では、今日の聖書の内容に移っていきます。さて、今日の20章19節から23節の聖書箇所は、マグダラのマリアや女たちがよみがえりのイエス様に会い、それから弟子のペテロとヨハネたちに、まあ、弟子たちにイエス様の言葉を伝えた場面の続きになります。まず、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなたにあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。 弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますとあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方とありますが、それは十字架で死なれて墓に葬られ、その日、その後に、2日目の朝早くまだ暗いうちに起こったイエス様のよみがえりの出来事と同じ日の夕方ということです。イエス様の墓に行ったマグダラのマリアや女性たちはペテロやヨハネなどの弟子たちに空の箱の様子と見つかりからイエス様のよみがえられたことを伝えられたことを、さらによみがえりのイエス様にもお会いして、イエス様から弟子たちに伝えるようにと言われた言葉を弟子たちにしっかり伝えたとの驚くべき出来事を聞いたその日の夕方ということです。ところが弟子たちはよみがえりの出来事を喜ぶどころか、それを信じることができず、ユダヤ人を恐れて人に鍵がかけられてとあるように、皆で家の中にしっかり鍵をかけて閉じこもっていたんです。なぜ弟子たちはそのような行動をとったんでしょうか。理由が書かれていませんので、まあ私が想像するのですが、まず弟子たちはイエス様のよみがえりの出来事を非常識な戯言として信じられなかったのです。そんな死んだものが生き返るはずもないだろうと弟子たちは考えたんですね。ですから幻かなんか見たんじゃない。しかし、まあ墓にイエス様の死体がない、これは事実です。もう目撃したわけですから。ですから弟子たちがそのことを知っただけでなく、その日のうちにユダヤ人たちの知ることとなり、ユダヤ人たちの間に緊張が走ったことが考えられます。そこで弟子たちは大きな騒動になる前にユダヤ人の指導者たちが自分たちを捕まえて始末する、まあ殺すってことですね。なんか変なことを噂流したらダメだと、もう殺す、もう捕めて殺そうっていう相談をするっていうことを弟子たちは心配したわけです。じゃないかって。それで考えを恐れたのかもしれません。そこで弟子たちは身の危険を感じて死の恐怖を覚えて、まあそれぞれ の家は散らかるんですけども、まあ、比較的大きいところにみんなが、まあ、集まってきてですね、これからどうしようという相談をしたのかもしれません。そんな弟子たちのところにイエスが来て彼らの真ん中に立ちとあるのです。その出来事はイエス様の体が、まあパウロはこのような表現をしているんですが、第一コリント15章44節、霊の新しい体になって現れてくださったことを示しています。それはなぜならばですね、戸に鍵がかけられていてと、もう恐れてもう閉じこもっているわけですから、普通では入ってくることができないのですが、ふっと見たら真ん中にイエス様がいるという、スッと立たれたっていうんですね。しかもそれだけじゃありません。イエスは手と脇腹を彼らに示されたとあるように、十字架にかかった時についた手と脇腹の傷跡を見せられて、触れることができない単なる霊ではなく、体をちゃんと持っていることも半信半疑の弟子たちに表されて、もしかしたらその後の、トマスには触りなさいって言われたから、多分触らせたかもしれませんね。弟子たち、まあ、もうすぐ真ん中に立ちましたからね。 つってこうね、イエス様であることを確かめたかもしれません。その時ね、あ、書いてませんけれども、半信半疑ですからね、現れて弟子たちが生前知っているイエス様ご自身であることをはっきりと表されたわけですね。そして平安があなた方にあるようにと言われました。この言葉は、まあ、イエス様がしゃべ、あの、話した言葉は、あのアラム語、あの、の派生語で、ヘブル語の派生語はアラム語ですから、あの、ヘブライ語ですね。それはシャロームという言葉です。70人訳だと少し違ってギリシャ語では訳されていますけれども、話した言葉は、イエス様が話した言葉はシャロームなんです。これははっきりしています。これはユダヤ人の普通に交わす挨拶の言葉です。おはようとか、こんにちはとか、こんばんはとか、さようならなど、日本人が日常の中で普通に使うさまざまな挨拶の言葉を、ユダヤ人は一つのシャロームという言葉で表しました。ですから、ある時宮村武雄先生のメッセージの中で、弟子たちが眉間にしわを寄せて、まあ厳しい顔つきで話し合ってるですね。どうしよう、これ俺たちどうなっちゃうんだろうみたいなね、話してやってたところに、真ん中に突然イエス様が現れて、夕方ですから、こんばんはと深く穏やかな愛の眼差しを示して語られたのではないかと、まあ、解説してくださったことを思い出します。山田武雄先生はそういうふうに言われましたね。こんばんはもちろん弟子たちは死の恐怖におののいていたわけですから、平安があなた方にあるようにとの意味で、まあ、こんばんはでも意味は力づけですね、優しくね。それは確かですが、イエス様が、まあ、ご自身が肩の力を抜いてシャロー、弟子たちに対して温かい眼差しで声かけされたのではないでしょうか。しかし、ただ単なる、まあ、今申し上げましたように挨拶でないことは、イエス様が2度繰り返していることによっても分かります。シャロンもね、ただ単なる挨拶だと1回ですいいわけですけど、2回もね、シャロン、またシャロンって2回言うってことは意味があるんですね。イザヤ書9章6節はメシア予言と言われる言葉で、イエス様の誕生を予言する有名な箇所ですが、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとあるように、今まさに平和の君が参上したのです。恐れをののいている弟子たちのところにメシアの平和を与えようとされているのです。以前イエス様は弟子たちに、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じように与えは与えません、あなた方は心を探せてはなりません、ひるんではなりませんと言われて、この時もですね、あのギリシャ語は70人訳ですから、違う言葉で平和という言葉をギリシャ語書いてますけれども、多分シャローム、私は与えます、シャロームを与えますとイエス様に言われたと思います。15章でご自分と弟子たちの関係をブドウの木と枝に例えて、とどまりなさいと繰り返して11回もですね、このことを言ったんですね、語られました。そして、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるため、私はこれのことをあなた方に話しましたと弟子たちに言われたのです。さらに、私があなた方を愛したように、 あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。15章11節12節と命じられたんです。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示されたので、そしてついにイエス様を実際に見て弟子たちは死を見て喜んだのです。弟子たちはここで初めてイエス様の姿と言葉かけによってよみがえるのだけど信じ喜んだのです。イエス様は弟子たちに十字架刑の前に、まことにまことにあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。16章20節と言われましたが、今まさにこの言葉が実現したのです。そしてイエス様は再びあなた方、平安があなた方にあるのにと言われ、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われます。父が私を使わしたようにとイエス様が使わされた結果は十字架刑でした。私もあなた方を使わしますとイエス様が弟子たちに言われましたが、16章1節から4節ですでにイエス様は弟子たちに、私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです、人々はあなた方を街道から追放するでしょう、実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます、彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからです、これらのことをあなた方に話したのはその時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためですと言っているように、使わしますの言葉はイエス様が使わされた、あ、会われた苦難を弟子たちも会うであろうことを内包していると言います。これからですけどね、使わしますっていうのはただ単にハッピーハッピーじゃないんです。そこにはイエス様と同じ味わわれた苦難がある、でも深いところに本当の喜びもあるっていうことをイエス様は そのような厳しい現実の中で、この後のイエス様の言葉にもはっきりした力強い約束があるのです。しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです、去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません、でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わしますと語っているのです。そしてこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を得るためです、シャロームを得るためです、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと約束してくださって、イエス様は私たちに対し慰めと励ましを与えてくださるのです。私たちはどうでしょうか。世間を恐れていないでしょうか。死の恐怖はないでしょうか。福音を力強く明かしするということよりも、人々のキリスト教に対する偏見や反発を恐れて口ごもってしまい、信仰態度を鮮明にすることを躊躇していないでしょうか。私はあなた方のところに助け主を使わしますとのイエス様の言葉をどのように受け止めているでしょうか。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと言われているのです。勝利者であるイエス様が私たちと共にいてくださるのです。 私自身も心を深く探られ、イエス様と共に歩むとはどういうことかと考えさせられます。そしてこう言ってから彼らに息を吹きかけられて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残りますとあるのです。こう言ってから彼らに息を吹きかけられてとありますが、創世記2章7節の神である主はその大地の塵で人をかち立ち作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったのとの言葉を連想します。ただ創世記の命の息は物質を生きた人間にすることを意味しますが、ここで弟子たちに吹きかけられた息は聖霊、すなわち新しい命なのです。このことはイエス様が十字架にかけられる前にすでに聖霊を使わす約束をされていました。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。初めから私と一緒にいたからですとあるように、まさに今弟子たちにイエス様の約束が実現したのです。皆さんもご存知のように、約束の聖霊の降臨はイエス様が天に昇られてからペンテコステ50節の日に成就します。それは使徒の働き2章に書かれています。イエス様はペンテコステの日に天の御座から聖霊を注いでくださいました。そこから聖霊の時代、宣教の時代、教会の時代が始まりました。ところがまだ天に昇られていないこの時に聖霊を与えるということはどういうことなのかという議論が今まで繰り広げられてきました。いろんなことを言われてきました。確かに約束の聖霊の注ぎはペンテコステの時です。そして弟子たちによる宣教がそこから革新的に始まるのです。ここから教会の時代が実質的に始まるのです。何よりもここで大事なことは、聖霊を受けることが必要であるということです。弟子たちもそうですが、人々を恐れおじまどう私たちです。そして私たちには、人自分を生まれ変わらせる力などないのです。キリストの御霊である聖霊を書いては私たちは何もできないのです。弟子たちのように部屋に閉じこもり縮こもっているしかないのです。私たちはイエス・キリストの救いを救い主として信じたとき、誰でも聖霊を受けているのです。イエス様はここで聖霊を受けなさいとも言われました。まずそのことをしっかりと認識して信じましょう。そして私たちはもっともっと聖霊により頼んで聖霊のご支配を受けることを願っていきましょう。そしてあなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許されずに残すなら、そのまま残りますと言われました。この許され残りますはギリシャ語の、日本の語ではなかなか理解できないんですが、受動態、受け身態で、その受け身体で書かれているという意味があるんです。まあこれはある方の解説ですけれども、この受け身形はユダヤ的な言い回しであって、神様が罪を許し、神様が罪をそのまま残すのですが、神様の言葉を 元に出すのは恐れ多いということで、ですから神の名を言うこともね、ユダヤ人はこう恐れるぐらいですからね、そういうこう、簡単にねこう神の言葉なんていうのをこうパッと表面に出すっていうのをこう控えるわけですね。そういう、ことがあるわけです。ですから神様の名を出さずに神によって許される、神様によって残されるという真実を語っているので、罪を許す許さないの権威の源は神様にあるとするのです。ですからそのことを忘れてはならないんです。なんか自分に力を持ってなんか、不思議な力をね、奇跡を行うみたいな間違った考え方はダメなんです。そうじゃないんです。神様なんです。すべて神に力があるんです。私たちはその、道具でしかないわけです、ね。その上で教会は神の代理人としての機能を持っているということなんです。その代理人としてじゃあどういうことをするか。一番大きなことは、教会は聖書を通して何が罪であり罪でないかをはっきりとこの世に伝える責任があるんです。それが大事なことなんです。この世の価値観ではないんです。この世の価値観でいいこと悪いことこれがいいこれが悪いじゃないんです。聖書が伝えている正しい価値観を、何が罪であるか何が罪でないかをやっぱり知らないんです。人々はそれを伝えていく、そういう責任が私たちにはあるということです。マタイの福音書18章18節から20節に誠にあなた方に言います、何であって何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人か3人が私の名において集まっているところには私イエス様もその中にいるのですとあるのです。私たち一人一人はまた教会の責任の重さを実感します。イエス様はシャローム、すなわち平和があなた方にあるようにと私たちに語られました。それはですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストによってこの世をご自分と和解させ、背きの罪をの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。コリント人への手紙第2、5章17節から19節と、世に対してこのように福音を語るように私たち教会に宣教の責任を委ねられているのです。お祈りいたします。天の父なる神様、シャローム、平安があなた方にあるようにとイエス様は私たち一人一人に語ってくださっています。どうかその言葉をしっかりと握りしめて、あらゆる困難の中にあっても大きく歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。一人一人をそれぞれのところに使わせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。